全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。 主の祈り、アーメンのみご祝ください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌11番。祈祷いたします。一週間の間、私どもを顧み、誠実から誠実への旅を守り続けております。私どもの生活を守り、信仰を固く守ってここに至らせてくださいましたことを感謝いたします。いろいろなことが私どもの信仰の誘惑になり、また妨げになり、私どもはいろいろな思い煩いのために一切をあなたに委ねて安らかな思いを持って生きていくことを忘れがちでございます。この一週間もいろいろな出来事の中にあって、私どもは自分たちの信仰が試されたことを信じます。しかもそれらのいろいろな誘惑の中にあって、私どもの信仰が守られ、この礼拝にたどり着くことができましたことを感謝いたします。あなたが備えたもうたこの礼拝は、大いなる喜びをもって参加すべきものであり、感謝をもって守るべきものであり、しかしそのための私どもの信仰の用意は誠に不十分でございますけれども、それでも私どもを捉え、私どものうちに恵みを深く感じさせ、喜んでここに集まることのできましたことを感謝いたします。あなたは私どもの救いを成就するために、今日もまたこの礼拝を 与えてくださいますことを信じます。願わくは人の思いであなたを考えるのではなく、また私どもの周りを取り巻くいろいろな事情によってあなたの恵みを図るのではなく、ただ主イエスキリストによってあなたがお示しくださいましたその救いの御業によってすべてのことを図ることができますよう導きたまえ、おのおのの家庭を顧みてくださいますよう願います。どの家庭にもあなたに訴えたいことがあるに違いありませんが、願わくはすべてのことをまことに信仰によって考え、信仰によって対処していくことができますよう、そしてあらゆることによって一層信仰が高くせられていくことができますよう導きたまえ。願わくは私もがこの世において与えられておりますそれぞれの生活の場において御栄を表すことができますよう導きたまえ。困難のうちにあります者らを顧みたまえ、特に祝福を祈ります。病んでおります者に慰めを与え、癒しを与えてくださいますよう願います。昨日は私どもの教会の一員である愛する兄弟を身元に送りました。あなたの身体なる教会の一部として導かれ、結び合わせられ、共に礼拝を守り、信仰の交わりを与えられてきたことを深く覚え、心から感謝をいたします。しかしこの地上での別れを覚えるときに深い悲しみと寂しさを、家族ももちろんのこと私どもも深く覚えるものであります。どうぞ御国において再び相まみえる望みをここに新たにいたし、そのゆえにある慰めをともどもにいただくものとなさしてくださいますように、格別に残されし家族の上にあなたの豊かな慰めと導きとがありますようこい願います。願わくはこの礼拝がまことに御心にかないますように御霊の導きを願います。あなたの身体なる教会に仕える新たな献身者を私どもの教会からまた全国の諸教会から起こしたまえ、疫病のゆえに苦悩している多くの人々を、また支援のために労する人々をなお助け守りたまえ、今週西東京教区の覚える十間坂教会の上に御帰り身を与えたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書マラキ書第3章17節から18節、旧約1501ページ。マラキ書第3章17から18節。私が備えているその日に、彼らは私にとって宝となると万軍の主は言われる。人が 自分に仕える子を憐れむように、私は彼らを憐れむ。その時、あなたたちはもう一度、正しい人と神に逆らう人、神に仕える者と仕えない者との区別を見るであろう。新約聖書、ルカによる福音書、第21章、1節から4節。新約151ページ。ルカによる福音書、第21章、1節から4節。イエスは目を上げて、金持ちたちが賽銭箱に献金を入れるのを見ておられた。そして、ある貧しいヤモメが、レプトン銅貨2枚を入れるのを見て言われた。確かに言っておくが、この貧しいヤモメは、誰よりもたくさん入れた。あの金持ちたちは皆、有り余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたからである。そこまで。今さらではありますが、私どもの生きるこの世界はいつも目に見えるところに基づいて人や世の中を評価し、そしてそれに基づいてそのものとどう関わるかを決めているところがあります。それは社会的な名声や肩書きを持つという形でも、あるいは個人的なお付き合いをするという中にも変わらずにあるものであります。人間というものは、その内実、つまり人の内面、内側が見えないので、どうしても見えるところ、いわば見た目でその人の評価を下すこととなる。ただし、隠された内面があるのはお互い様で、見られてまずいものは上手に覆い隠すわけであります。ですので、その可能性があることをも計算に入れた上で、見えるところとは言いながらも多少の留保をつけながら、人物評価をしたり、状況を判断したりして付き合うわけであります。本当に今更でありますが、見えるところによって判断する。それが全てとはもちろん言いませんが、かなりな部分でそうしている。それがこの世の基準とでも言うべきものでありましょう。内実は見えないが、にじみ出てくるものもあり、人から信頼されるように見えるところにおいても努力し、私どもは頑張るものであります。それが悪いというわけではもちろんありません。ただ、前回主イエスが弟子たちに気をつけよと言われたあの言葉が、今日のところでも引き続き響いているのであります。シエスは弟子たちへの言葉の後、 神殿の賽銭箱に献金が入れられる情景を目にやったとあります。そこで主は見た目ではない人の内実、あるいは内側の持っている真相とでも言うべきものを明らかにされるのであります。人の見えない内実を主イエスは見抜き、見た目だけで判断すること、見た目を絶対化してしまう危険を教えようとしているかのようであります。しかし今日のこの御言葉はただ気をつけなさいという警戒せよという警句ではなくて恵みの言葉であります。そのことによく注意しながら聞きたいのであります。さて賽銭箱と言いますと、私どもはつい神社のあの四角い賽銭箱をイメージするものであります。しかし聖書がの今日の場面で出てくるのはちょっと違うのです。エルサレム神殿は世界の宗教施設としては最も広い境内地を持っている。でその広いサッカーグラウンドが何面も入る境内地の真ん中にエルサレム神殿がドーンと立っております。そのエルサレム神殿には実は異邦人がここまで入ってよいというエリア、その次は婦人たちが入っていいエリア、男子のユダヤ人が入っていいエリア、そしてその奥が祭司たち、一番奥が至聖所と言われる年に一回きり大祭司が入れる一番奥の神聖なエリア、まあ、そういうふうにこうエリアが仕切られておるのであります。今日の賽銭箱はその2番目の婦人たちが入ることができるエリアのところに実は13個もの賽銭箱が設置されていたのだそうであります。でその13個の賽銭箱はお羊の角のような形をしていた。お羊の角というのですから、こうイメージできるでしょうか。少しこう湾曲したこう円筒のこうものですね、まあ、あの楽器でいうチューバのこの先っちょから少しこうしぼまったあたりをイメージしていただければよろしいかと思いますが、おそらくそれは金属製のものであったと思われます。現代のようにお札などはもちろんありませんから、みなここで捧げ物として献金としてですね、硬貨をその賽銭箱というか、賽銭箱ですね、であるこのお羊型の角の形をしたところに投げ入れるのであります。私どもお正月にの風景でみんながこうお賽銭を投げている情景を思い浮かべますが、大きく口を開けたそのお羊の角の形をした賽銭箱にみんながこう硬貨を投げ入れる。その時に捧げ物をする人は13個もありますから、それぞれの用途が明記されていたそうなんですが、何のための捧げ物でいくらいくら捧げますと申し述べてこの捧げ物をその中に投げ込んだんだそうです。その賽銭箱と言われるものの横には祭司たちがみんなちゃんとついていて、別にそれを記録に取るわけではありませんが、それをしっかりと聞く立場なわけです。金持ちたちがこれは何々のための捧げ物ですと言って、高価な特に銀貨 を羊の角のような賽銭箱に投げ込んでいた。マルコによる福音書ではたくさん捧げていた、投げていたと記されております。もうそれこそジャラララーンと効果がそこに当たって響いて落ちていく音がしたでしょう。それは見事な響きを持って捧げられたことでありましょう。人々はその見た目とその音とによってその人がいかに信仰深い人であるかということを評価し判断する。あ、すごいなあの人はと。それは一番最初に申し上げたこの世の基準から言えば至極当然な反応であります。しかし主イエスはその見えない内実をまるで告発するかのごとくに明らかにされました。彼らは自分の財産のうち自分の豊かな生活の分をあらかじめ確保した上で、あまりのものを、あるいは残りのものを捧げ物としていたというのであります。あまりとか残りという言葉なんです。捧げ物ですと口では言いながらも、実は、それは人々からの評価を獲得するための、言うなれば余剰資産を活用する投資であったと、少し嫌味な言い方をすればそうなるのであります。資産運用の話をしてるんじゃないんです。余剰資産を活用する投資。そんなこと言われていい気持ちがするわけがありませんが、シュースは金持ちたちの見えざる内実はそうなんだと、その真相を明らかにする。それは目に見えぬ神を侮っていることではないか。今日のマラキ書の言うところの神に仕えているものと仕えていないものとを区別すると言われていますが、どっちなんだ。その内実を見るならば、その答えははっきりしている。他方、あるヤモメがレプトン銅貨2枚を捧げた、投げ入れた。聖書記者は、福音書記者は、そこに捧げ物をという言葉を記しておりません。それはおそらく、この婦人はつつましく、そっと投げ入れ、捧げたのではないかと思われます。レプトン銅貨2枚。それは、当時の人々の1日の賃金の128分の1という、実にわずかなものでありました。現代のお金に換算いたしますと、仮にわかりやすく1日1万円の賃金だとするならば、その128分の1でありますから、78円ほどとなります。2枚でそれですから、レプトン銅貨1枚ですと39円ほどになります。レプトン銅貨2枚を捧げた。それは現代で言うならば、100円硬貨1枚にもならない。彼女が捧げた時に、軽い小さな音が聞こえるか聞こえないかであったであろう。 誰も相手にしない片隅での出来事。その見た目は評価するにも値しないものであった。しかし主は彼女の内実をしっかりとご覧になっていた。どんなに見た目は小さくわずかであっても、それは彼女にとって生活費のすべてであった。それは言い直すならば、献身というべきものであった。自分の身を捧げる。それは、捧げた後の生活もすべてお捧げしてお任せしてしまった姿であります。ここで主イエスは、弟子たちに向かって、そこにいる人々に向かって、確かに私はあなた方に言っておくと念を押すように言われます。よくイエス様が大事なことを言うときは、昔の文語訳ですと、誠に誠に我何時に告ぐっていうふうに、ギリシャ語ですとアーメンアーメンレゴヒューミンっていうふうに出てくるんです。でも今日のところはね、アーメンじゃないんですよ。誠にっていう代わりにですね、確かにっていう言葉でイエス様は言うんです。確かに私はあなた方に言っとくから。まあ本当にしっかりと念を押すように言われるんですね。それは人は勝手に見た目でいろいろと評価をするが、主は神の御子として人が見ることのできない内実をご覧になり、誠の評価を与えられるということであります。評価という表現が、やはりやや嫌味に聞こえるのなら、確かにきっちりと受け取ったという宣言であります。静かに黙ってなされる献身を、目に見えぬ神が確かに受け止められるのだと表しているようであります。最初に述べましたように、見えるところによって評価や判断をするというのがこの世の基準。それそのものが悪い悪だというのではもちろんありません。私どもは人の内面なんか見えないわけですから、そうせざるを得ないのが現実なのです。ですから見えるところで判断したり評価するというのは、ある意味では当たり前だし当然と言えます。しかし見えない部分があり、それがすべて表に見えるようになっているわけではないので、最初にやはり申し上げたように、ある程度の留保というべきものがあるはずであります。信仰においてはその見えない部分については、あとは神様にお委ねし、見えないその人の内面にある良いことについては、きっと神様はきちんとよく報いてくださるであろうし、もしも偽善を働いているならば、やはり神様はそれ相応の裁きをきっと下されるであろうと思うわけです。それなのに、見えるところによって評価や判断をするというその基準を絶対化してしまうときに何が起こるか。見えるところで、あ、この人はこうなんだって言うなれば決めつけるわけです。そういう決めつけをしていくときに何が起こるかというと、神様を無視するわけです。誠に判断すべきお方、誠の審判者である神様を退けて 行く罪が生じる。そうやって神様を退ける神なき世界で、見た目という基準だけで、だけが支配するようになると、自分で勝手に決めつけているようでありながら、実は自分の方が巻き取られて縛られていくことになるというのです。そして気がついてみると疲れ果てて、傷つき果てて、もう挙句の果てには身動きが取れない状況になっている。今そのことをいちいち事例を持ち出して確認をいたしませんが、誰しも己の歩みを振り返るならば、結構多くの痛みと傷がそれによって起こっていることに気がつくのではないだろうか。そんなもののもとに主が来てくださって、この十字架のもとへと導いてくださった教会へ、礼拝の場へとつながる不思議な出会い、不思議な導きがあった、あるいは今あるのではないか。復活の主はそこで、十字架がその罪の縄目から解き放すためのものであること、その許しを受けて安心して天の御国を目指して勇気を出して生きることへと招いてくださる。見えることはそれなりに大事だ。それを全否定しているのでは決してない。見えることはそれなりに大事だ。しかし、どんな見えるものも過ぎゆくものであります。言うなれば仮のものであります。その有限性が分からず、神様を退けて失い、罪に縛られて生きる苦しさを、主イエスは十字架に味わい知っていてくださる。その罪をすべて許し、安心せよ、私が一緒にいてちゃんと見ている、だから恐れるなと言ってくださる。今日復活の主はそうやはり招いてくださっていると聞くのであります。決断を持って、この今日のやもめのようにすべてをお任せする、身を捧げる、それが洗礼という出来事になる。シエスは命を懸けるほどこの自分を愛しておいでなのだから、洗礼を受けてすべてをお任せした後も、主が一番良いようにしてくださるとして、さらにお任せしていくわけであります。今日のこの婦人も、2レプトン銅貨が生活費のすべてであったということは、明日どうなるか全部お任せしているということであるわけであります。私どもも同じ、洗礼を受けて全部すべてお任せした後も、シエスが一番いいようにしてくださると信じて、さらにさらにお任せしていくわけです。しかし残念ですが、私も本当に弱く信仰薄いもので、時々ぶれてしまうわけであります。お任せしないで自分で何とかしようとしてしまう、自分でこっそりと抱え持ってしまおうとする、してしまおうとする。しかし原点である救いの約束のもとへと、このように立ち返らせてくださる愛が今なおあるではないか。献身する者の強さというものが実はあります。 その強さの秘訣はその愛なのです。任せられた側の主は喜んで我らを支えたも、だから明日を思い煩うことなく、ニレプトン、すべてをお任せして休んじて歩もうではありませんか。祈ります。主よ、見えない人の内実について、それを見抜くお方を失うとき、そのお方をないがしろにし侮り、自らの見えるところに基づく評価や判断を絶対だと勘違いし、罪を重ね自分も人も傷つけてきてしまいました。愚かなこの者を顧み、あなたは御言葉と教会と出会うチャンスを与えてくださり、ここまで導いてくださいました。十字架を仰ぎ、そのもろもろの拭いがたい罪をすべて許し、今日の婦人のようにすべてを委ねるよう招いてくださることを感謝いたします。招きに応える決心をお与えください。すでに信仰の道を歩んでおります者もすぐに迷いそれていたしまいます。しかしこの救いの原点である十字架のもとに立ち返らせてくださいましたことを感謝いたします。思いを新たに、あなたにすべてをお任せして休んじて信仰の生活に励むものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌391番。信仰告白、使徒信条、アーメンのみご一緒ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、 生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
私たちを御力によって作り、御恵みによって救ってくださる神様、皆をあがめられますように。この世にあなたによって証人として使わされて、一周の旅路を歩んでまいりました。再び御前に集められ、共に礼拝を守ることを許されありがとうございます。聖霊の助けによって主の十字架を仰ぎ、復活して今も生きていたもう主に相まみえ、揺るぎない救いの恵みをいただきましたことを感謝いたします。ここにあなたからいただいたもののうちより、感謝のしるし、献身のしるしとして献金をお捧げいたします。深い憐れみのうちにこれらの捧げ物を受け入れ、尊い御業のためにお持ちくださいますようお願いいたします。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。